柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、だいぶね寒くなってきましたけどもね。
そうですね、
はい、こういう日に合う今夜のワインはどんなもんでしょうか。
はい、今夜ご用意したワインはアルプスワインミュゼドバン善光寺リュウガン2019です。
はい、はい、
アルプス色はあれですね、なんかレモンイエローというか、
そうですね、
色合いですね、
うん、はい、でもそこまでね薄くない、はい、しっかり色の乗った感じの、
おお、
うん、あー、うんうんうんうん、トロピカルな香りと雰囲気があるんですけど、甘ったるいトロピカルさじゃないですね、うん、なんかね
2019年なんですが、かなり熟成した香りがありますね。
うーん、
うん、
なんか本当洋梨みたいな、ちょっとこう酸味が立ってるような香りがしますね、芳醇なね。
そうですね、うん、悪い意味の熟成じゃなくていい意味の熟成
ですね、本当ね。
この色も熟成したからこんな色があるんですかね。
確かにそうですよね、
もうちょっとクリアなイメージがあったんですけど、
うんうんうん、
このアルプスワインさんは長野県の塩尻市のワイナリーなんですが、
はい、
使ってるブドウは善光寺リュウガン100% ということで、
うん、
あ、フレンチオークで熟成させて、
ね、タレ熟なんですね、これね、
はい、うん、やっぱりリュウガンですからライチのような香りとかですね、
うん、
しますけど、うん、このやっぱでもそうですね、今から5年6年前のワインなんで、まあ、熟成しててもおかしくないな
と。はいはいはい、
はい、本日このワインに合わせるおつまみはこれはですね
大好きです、大好物、
ドライフルーツなんですが白いちじくですね。
うん、いちじくのドライフルーツって美味しいですよね。
そうですね、
うん、
うん、
よくいちじくのドライフルーツって赤に合わせたりしませんか。
ああ、赤でも合うものもあると思いますし、ね、この白いちじくなんで自分はこういうしフルーティーな
白ワイン系でも、
はい、すごくいいなと思いますね、
うん、これすごく合いそうだな、
うん、
まあ、少し軽い樽化もありますしね、うんうん、熟成してる感とこのイチジクの甘み、これイチジク美味しいですね。
このイチジクなんかバナナみたい、バナナみたいな香りがする。
うーん、あ、うん、これ監督イチジクと食べるとまたワインが引き立つ感じしますよ、うん、これもいいな。これちょっと3倍コースだな。
あ、3倍コース
これ美味しいですね、うん、
これはワイナリーのホームページでは、うん、このワインと筑前煮とか炊き込みご飯、アジの唐揚げですね。
炊き込みご飯、へえ、
まあ、何の炊き込みご飯とは書いてないと分かりますけど、まあ、出汁が効いた炊き込みご飯という意味だと思うんですよね。
うん、
和食との相性がいいというふうに書いてありますね。
確かに筑前煮みたいなちょっとああいう、 こう甘辛いっていうかね、はい、ああいうのとはまあ確かに合いそうだけど、うんうん、このイチジクのこのドライフルーツすごく合うじゃないですか。
いいと思いますね。このワインの熟成した感じと、うん、このイチジクのこう感じもすごく合いますね。
ね、
うん、
やっぱあれじゃないですか、最近スタッフの皆さんのペアリング技術が上がってきてるんじゃないですか、
うん、
ね、前々回の放送でも最近はもうお任せしてるっておっしゃってましたけど、
多分みんなホームページ見てるんだと思う、は
い、もうちゃんとそうよね。
でもこう作られてる方がこれと合わせて飲んでほしいって書いてあるのがやっぱり一番だと思う
んで、そうですね、うん、
まあ、それだけは全てじゃないですけど、やっぱりその王道をねちょっと味わった上でいろいろアレンジしていきたいなといつも思いますね、
はい、これは美味しいですよ、
うんうんうん、あ、お父さんもう一杯目ないじゃないですか。
はい、ゆっくり2杯目まずいきたいと最近本当にワイン美味しく感じるんですけど、 何ですかね、私のやっぱりあの経験値が少し上がってきてワインが分かるようになってきてますかね。
いや圧倒的上がってるんじゃないですか。
そうですかね、はい、もう監督と一緒にいるから間違いなく普通の人よりは飲んでますよね。
いや絶対飲んでると思う、
ね、すごい種類よね。
しかもそうです、種類を飲んでるんですよ
ね、うん、
だから日本ワインだけでも相当な種類飲んでるんじゃないですか、
ね、はあ、うん、もう皆さんねこれはなかなかいいですよ、はい、手に入るワインですかね。
これ入りますね、
うん、はい、これいいですね、ね、
アルプスワイン、ミゼートバンですね。
ミゼートバン、
はい、
善光寺龍眼、2019年ですね。
今はもっと新しいヴィンテージ出てると思いますので、うんうん、
はい、
ぜひ楽しんでいただければと思うんですけど、
はい、
それでは日本ワイン片手に今夜も参りましょう。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。だいぶ寒くなってきましたからね。
そうなんです、はい、急に寒くなりました。
先ほど筑前煮の話なんかも出ましたけど、はい、まあ、だんだんこうあったかいものがね、うん、食べたい時期になってくるじゃないですか、
はい、
で今日はあの鍋料理の話をぜひしてみたいなと思うんですけども。
いいですね、鍋。
お鍋好きですか。
鍋好きです。
あ、
はい、
英語なんかじゃあのホットポットなんてね言うらしいですけど、はい、意外と海外ってああいうのないみたいですね。鍋みたいなのにいろいろ煮込んでみんなでよそいながら食べるっていうのは。あ、
シチューになっちゃいますよね。
シチューとか、まあ、ポトフとか、はい、まあ、そんなのになるんでしょうけど、はい、まあ、それも別に季節ものじゃないわけじゃないですか、うん、日本ってやっぱり冬になると鍋っていうね。でちなみにあの何鍋がお好きとかってありますか。あの、まあ、ご地元だとね山形は芋煮とかありますけど、
うん、芋煮はあんまり鍋っていうイメージで捉えてないんですね。
あ、鍋とあれはまた違う感じ、
はい、
うん、
でやっぱりあのよくある鍋論争で、
はい、
肉なのか魚なのか。
ああ、まさにその話したかったんですけどね。
寄せ鍋みたいなこう肉も魚も入ってるっていうのは自分苦手で、
あんまり好まない。どっちも入れるのは、うん、
肉は肉の鍋、魚は魚の鍋がいいなと自分は思います、はい、
100% 賛同します。アイアグリーまさにあのなんかどっちつかずになっちゃうんですよね。
そうなんですね、
美味しいんだけど結局なんかちゃんこ鍋みたいになっちゃって、あのどっちかにきちんと振った方がよりなんかそれらしさというかその美味しさを楽しめるじゃないですか。
うん、そうですね。
でじゃあその中でどちらも好きですよね、
はい、
肉も魚も
好きですね。
肉だと何ですか。
肉は自分はもう鳥ですね。
ああ、なるほど。
宇都さんどちらですか。
鳥ってことはちょっと待ってください。水炊きとか、
はい、
ああいうんですか。
水炊きも大好きですし、
はい、
鳥を例えばあの白湯スープのような、
はいはいはい、白濁したね、
はい、うん、水炊きとはちょっと違って食べるようなものだとか。
それもいいですね、美味しいですね。
九州で食べる水炊きもまあ美味しいですけど、
うん、
京都の水炊き好きですね。
ああ、なるほど、
はい、ポン酢で食べる、
ポン酢で、はい、はい、ちょっとね軽い昆布だしとかにしておいて、で実際の味付けは手元のところで各自ちょっとポン酢で味付けをうまくして、
はいはい、
それも美味しいですね、はい、僕鶏も大好きなんですけど、やっぱ僕は王道は豚かなっていう。
お、やっぱりそれ鹿児島だからですか。
どうですか。そうですかね。しかもあんまりね高くない豚、豚のもう三枚身、
はいはいはいはい、
と白菜、
はい、
はい、
ああ豚肉ってでも美味しいですよね。
豚肉と白菜ってありませんか、うん、
ただ、
うん、
今その豚肉と白菜って言われて想像してみると、はい、豚肉美味しいよなと思うんですけど、なんか鍋イコール鶏っていうイメージは強すぎて
なるほど、
あんまり豚って発想はないですね。
あ、そうですか、うん、僕は肉系だとどっちも同じぐらいの頻度で食べるかもしれないです。鶏も大好きですし、はい、まあ、豚もやりますね。
あ、そうなんですね、
うん、合わせるのはあんまりしたくないですね、やっぱり、
はいはいはい、
鶏豚一緒に入れたくない、
まあまあ、ね、
うん、豚は豚が美味しいかな、うんうん、
例えばあの豚は豚でもどうやって食べるんですか。そのまま炊いたおつゆで食べるんですか、それとも何かつけてごまだれとかポン酢とか。
もういろんなやり方ありますけど、例えばもうお出汁だけで煮て、
はい、
手元でポン酢みたいので食べるのも美味しいですし、はい、あるいはあの麹みたいのね、はい、塩麹みたいの入れて味付けしたりとか、
はいはいはい、
僕あんまりキムチ好きじゃないんですよね。あのキムチ自体は嫌いじゃないんですけど、はい、キムチ鍋はなんか何を入れてもキムチになっちゃう、味が一緒になっちゃうから、
実は自分もキムチ鍋は全く食べないんですけど、
ああそうですか、
食べないんですがああいった辛い、ちょっと酸味があって辛い鍋はそれはそれで好きなんですよ。
ああそうです、辛いのは好きだからもうそれだったらもう唐辛子刻んでかけて入れて辛くしちゃうとか、は
いはい、豆板醤とか使って、
ああ豆板醤もいいですね、
まあ、若干味噌の雰囲気もありますけど好きですね、それ
。 あとやっぱり塩分が気になりますけど、柚子胡椒とかね、
あ
ちょっと溶いて
手元で、本当塩分さえなければもうたっぷりつけて食べたいんですか
魚は魚でじゃあやるんですね。
魚は魚、例えばタラもそうですし、
あタラか、
カニっていう手もありますし、カキも鍋美味しいですよね。
カキ鍋うまいですね、
はい、
カニ鍋はどうですか、 やります。
カニはあの渡りガニとかよりも自分がカニで好きなのは、あのあんまりこう何ていうんですかね、あんまり影響しないタラバガニ、身をいっぱい食べる
から、ね、
タラバガニでやるか、やっぱりたっぷり出汁を出してカニ味噌なんかも楽しむんだったら
毛ガニ、
ズワイガニ、
あズワイ、まあそれも王道ですね、はい、うん、ちょカニはちょっと高くてね、なんかお鍋っていう感じじゃないんですよ、はい、なんか鍋ってっていうのは僕の中ではもう家庭料理っていうイメージがあって、
なるほど、
家で作るもの、なんかこう食べに行くものじゃない感覚があって、
あ
もちろん食べに行くときはそういうの食べたいんですよ、なんかこう上品な。
ということはあのやっぱり締めでは雑炊ですか、それとも麺ですか。
うん、迷いますね。うどんもいいですけど、はい、うん、雑炊もいいですよね。でもうどんかな。
うーん、はい、ラーメンっていう人もいますしね、あの
邪道ですね許せませんね、そういうやつは。
中華麺ダメですね。
いや、あの、いいんですけど、はい、皆さんお好きにすればいいんですけど、はい、意外と僕 あの九州、鹿児島は、あの、うどん派が多いかもしれないですね。
まあでも、自分も大体は、うどんですかね。うん、あの、もちろん蕎麦は食べないですし、自分も中華麺ってあんまり発想がなくて。
最近お鍋、うん、あの地元とか行ってレストランとか行くとお鍋料理の締めはやっぱりあのちゃんぽん麺使うところ多くなってきましたね。ちゃんぽん麺ってあのあんまり吸わないから伸びないじゃないですか、はいはいはい、で意外とあのある程度煮込んでてもずっと皆さんで食べれるみたいな感じで、はい、うん、
インスタント麺では煮込み専用の麺ってありますもんね。
ああ、はい、そうですね、伸びにくいやつがね、はい、うん、まあ、お鍋のね季節になってきたので、
そうですね、皆さんそれぞれで、好きな鍋をねちょっと楽しむのもいいかと思います。
監督今度ちょっとね鍋料理やりましょう。
いいですね、
はい、
はいはい、では次に参りましょう。
滝崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日私が紹介するアーティストはティーボランです、
はい、
これの1990年代に、ね、活躍されたグループですけど、自分最近80年代とか90年代の曲にちょっとハマってまして、
はい、
先日の YouTube で90年代にヒットした曲みたいな特集をかけてたら、
はい、
あこれよく聞いたなと思った、ティーボラン急に思い出したんですね、
うん、
で聞いてみたら、あやっぱり懐かしいな、いい曲だなと思って、ティーボランたまたまその時にニュースでやってたんですよ、
はい、
全国ツアーだって、おまだまだ頑張ってんだなと思って何気なく見てたら、
はい、
なんかファイナルツアーみたいなことを言ってたんで、
はい、
もう解散するのかなと思って聞いてたらですね、
はい、
なんと、
うん、
あの一旦解散したらしいんですけども、
はい、
再結成をして、
うん、
また活動を休止するんですけど、2017年から再び再開して、
うん、
まあ、今ファイナルツアーの真っ最中ということなんですが、
はい、
2025年今年の9月13日千葉県でスタートしまして、
はい、
来年6月愛知県ということなんですね、
うん、
ラストライブツアーということで、そのニュースでなぜその自分目に留まったかというと、
はい、
90年代よく聞いてたからだけではなくて、なんとそのベースの上野さんがですね、
はい、
肺がんのステージ4で闘病しながらその全国ツアーに挑んでると、なんか非常にこう見入ってしまったんですけ ど、
なるほど、
やっぱりこうステージ4といえば相当体力的にも辛いと思いますし、
そうですね、
まあ、体の痛みとかね、そういったものも非常にある中で、
うん、
ツアーって大変じゃないですか。
多分もう医療スタッフ同伴でしょうね、ずっと連れて行きながらね、
おそらく立つのも苦しい中で我慢をしてやってらっしゃる姿を見て、あ、なんかまあツアー26年6月までということですけど、いやもうぜひ何としてでも完遂してほしいなっていう思いがすごく強くなっちゃいまして、
なるほど、
まあ、応援の思いも込めてそのティーブランご紹介させていただいたんですけどね。
はいはい、いやでもなんかそういうの聞くと本当あの往年のファンの皆さんとかもなんかこうちょっとこうグッとくるものがあるんじゃないですかね。
うん、そうなんですよね。なんかこうまあ自分はあの特別 T ボランを追いかけたわけじゃないんですけど、
はい、
やっぱり T ボランの1990年で当たり前のようにそこにある曲だったんですね、
うんうん、
でその曲を奏でるグループがあって、まあその解散したりまた再結成したりの繰り返しをする中で、やっぱりその曲をこう演奏されて皆さんにこう曲を提供して楽しませてくれた方のうちの一人がまさにその闘病しながら全国回ってるっていうのを聞いて、なんかまたこう、自分たちの時代というんですかね、自分たちが青春を送ってた時代の人たちが、まあ、こうやって病に苦しみながらもまだまだ頑張ってる姿っていうのを自分自身がこう感じて、自分も負けてらんないなっていう強い思いができましたね。
なんかそういう苦労してる皆さんに対してのまさにあの応援ソングでもあり、活動自体がなんか勇気づけられるっていうところもあるでしょうね。
いや本当そうですね。
ね、
はい、
ちなみに上野さんって、2015年ですから今から、10年前か
10年前
にもくも膜下出血で一度倒れられてるらしいですね。
だ不屈の闘志ですね。
はあ、なんか頑張ってほしいですね。
そうなんですね、
うん、
まあ本当に応援していきたいと思います。はい、
はい、
それでは T ボランで話したくはない、
名曲ですね。懐かしいですね。
そうですね、
あもう90年代の名曲ですよ。
うん、なんかこの声と曲の調子を聞くと、あの頃にタイムスリップする感じですね。
うん、今もねかけてたらスタジオでもね、若い世代の皆さんも知ってる、うん、知ってるっていうぐらい、
そうですね、すごく耳に馴染んでるというか、あの聞き及びがあるような感じがして、ドラマの主題歌みたいな話ですが、彼女ドラマで使われたらしいです ね、
ドラマもね挿入歌で使われてるみたいだし、うん、まあこれよくカラオケで歌われた曲ですもんね。
それね、あんまり自分知らないんですけど。
あ、そうですか、
はい、カラオケで歌ってる人見たことない。
ちょっとこういう関係がね、ちょっとね。もう監督のやっぱお付き合いされる方はやっぱりちょっと違うのかな、演歌とかちょっと。
あ、演歌の人多かったですね。
うん、いやでも本当90年代を代表するような、ね、歌ですよ、はい、やっぱりこれは。
あ、
うん、
まあそうですね、その T ボランがですね、ラストライブツアーということで、はい、今まさにツアーを開催中ということですね。全国47都道府県を回るということで、はい、これは今全国ツアーの最中ですけど、近々もあるんですかね、ツアーがね。
うん、千葉をスタートに、
まあ、お近く ね
来年6月が愛知県、
行かれてみてはいかがかなと思いますけど、
はい
はい、それではもう一曲お送りしましょう。 T ボランでジレッタイ愛、今週は T ボランをピックアップいたしました。柿崎裕二と宇多田貴史のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。アルプスワイン水戸版善光寺龍眼2019、いかがでしたでしょうか。
もう美味しくてもう完全に飲み切ってしまいましたね。
あ、本当だ。3杯目ですよ、お父さん。
これはでも皆さん一回チャレンジしていただけたら、で今日はイチジクと合わせましたけど、すっごく合いましたね。
そうですね、
うん、でさっきお鍋の話しましたけど、鍋料理なんかとも、
あ、鍋とも合わせられる
から ねすごく合いそうな感じがしました。
はい、
はい、
アルプスワインはウェブサイトもございます、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。